るように。はい、今日はですね、ヨハネの福音書を読んでいくんですね。まだ読んでないんですけど、後で読みます。ヨハネによる福音書の14章の15節から17節を後で読むんです、実は。で、今、初めにですね、今日はペンテコステのお祝いっていうことで、ペンテコステじゃどんなことが起こったんっていうのを、ドラマ聖書で聞いてもらいました。はい。で、今聞いてもらったように、まあ、イエス様がね、もう十字架で死んでしまった。そして復活した。そして、弟子たちに会いに来てくれた。その後天に昇っていっておらんくなったっていう、その後です。ね、その後。で、イエス様が十字架で死刑になったのが、杉越のお祭りの時だったんですね。で、それから、3日後に復活して、それ40日間ぐらいいろんなみんなのところに来て会いに来てくれたっていうふうに聖書に書いてあって、で今日この出来事が起こったのが、杉越の日から50日目7週間、7、7、49だからその次ね、50日目の日に今日の出来事が起こった。でペンテコステっていうのは実は50日っていう意味なんですよ。はい、50日だから50日祭りって言ってもいいんです、これ本当はね。だけど、それだと意味がわからんので、何50日っていうね。なので、日本語では聖霊降臨日っていう言い方をします。はい。で、今聞いてもらった通り、イエス様の弟子たちが、まあ、集まってね、部屋に集まっとったところに、不思議なことが起こった。ものすごい風が吹いてくるような音がして、ね、これものすごい風が吹いてきたんじゃないんですよ。風が吹いてくるような音がした。ぐわーって言ったよね。で、しかも、炎の、燃え盛る炎のような、下のようなものが分かれて、みんなの頭の上に留まったって書いてある。で、これ見ると俺たちこうイメージするよね。目で見える形。なんか炎がブワーベラベラベラってあって、それがうわーって分かれてきて、頭の上にビューンってこう、なんか燃えたみたいな感じで思うと思うんやけど、まあ確かにそういう風に見えたんじゃないかと思うんですよ。でも、これ勘違いしたくないのは、本当の炎じゃなかったっていうことね。炎のようなって書いてあるんですよ。下のようなもの、ようなだから、多分これ見てた、この、見てた人もね、どう説明していいか分からんだったんじゃないかなと思うんですよ。初めて見るよ、こんなの。ね。だから自分の知ってる精一杯のボキャブラリーで説明したんじゃないかなと思うんですよね。でも、まあこういうふうに書いてある。そして、そのことが起こった後どうなったかっていうと、ここにいた弟子たちが、自分が今まで知らなかったいろんな国の言葉、ある人は、みんなこれガリラヤの人って、ガリラヤっていうのはユダヤのもうちょっと北の方ですけど、要するに今で言うイスラエルね、イスラエルの人だったんだけど、いろんな国の言葉で話し始めたって。その後ほらいろんな国が出てきたよね。私たちはどこどこどこどこどこどこから来てますよねっていう話があったよね。でそういう自分のふるさとの言葉で話し始めたんだっていう、めちゃくちゃ不思議なことがあったわけよね。で、例えばマーラは、日本に来てもう24年ぐらい経ってますけど、マーラは何年目ぐらいから日本語が話せるようになった？
3、4年目
だそうですね。早いね。でもちろん言葉を覚えるっていうのは、いきなりその日にいきなり全部が分かって全部が喋れるようになるわけじゃなくて、だんだん分かってくるよね。なのでそういうプロセスを普通は踏むんですけど、今日の出来事はなんと、いきなり、ね、いきなり、この不思議なことが起こった、その直後に、もう、それぞれいろんな国の言葉で話を始めた。いいなぁとか言ってますけどね。はい。で、今日ここには、外国から来てる人結構いるんで、日本語を学ぶのがどれだけ大変かっていうのはみんなよく知ってると思うんですよ。特に日本語は難しいんですよ。日本語何が難しい？まずひらがな、カタカナ、漢字って3つあるね。これが難しい。そして、丁寧なレベル、そのものすごく丁寧な言い方、丁寧な言い方、普通な言い方、ちょっと友達な言い方、この野郎的な言い方とか、いろいろあるよね。で、それを全部使い分けるの、どう、これ覚えるのめちゃくちゃ大変なんですよ。だから、どっかで聞いたことある。私っていう、英語で言ったら、I って一つだけよね、I。ところが、日本語で私っていう言い方は100通りあるって。誰か言ってましたね。100通り。ね。なので、そういうのを覚えるって本当に大変。でも、ここにいた弟子たち、イエス・キリストの弟子たちはいきなり、 いろんな国の言葉で喋り出した。しかも神様がどんだけすごいことしたかっていうことをもうわーって話し始めたって言ってあったよね、さっきのね。で、そういうことが起こったんですよ。で、これは、まあ、こういう現象だけを見るとすごい奇跡が起こった、うわやっぱりイエス様って奇跡の達人やんねとか、もうなんかどんなマジシャンよりもすごいねっていう話で終わりそうな気もせんこともないこともないこともないんだけど、でもさ、今日のポイントはそういうことじゃないんですよ。本当はイエス様がすごいことしたとか、なんかもうこの炎みたいなのがここに頭になんか宿ったらいきなり喋り外国語喋れるようになったとか、あのスピードラーニングどうなったのみたいな、そういう話じゃなくてね、そうじゃなくて、何をお祝いするかっていうと、神様の聖霊、聖なる霊、これ勘違いしたけど、あの米辺に青いじゃないですよ、ね、そうじゃなくて聖なる耳口王様って書くやつね、あっちの聖霊が来てくれたよっていうね、そして一人一人に住んでくれる、宿ってくれるようになったんですよっていうのがお祝いだから、そのことを、ぜひぜひね覚えてもらえたら嬉しいな。でしかもこれ、ただ聖霊が来たんやへーで終わるんじゃなくて、そのことをイエス・キリスト信じてる俺たちはまさに、あ、そうなんや、だそのことを、じゃあそれがどういう効果をもたらしたのか、結果を持ってきたのかっていうのを毎日の生活で実際に体験できるように、体験しながら生きていってほしいなっていうの、まあ、自分も含めてそうなんですけどね、そういうふうに思うんですよ。で、まだイエス・キリスト信じてないよっていう人は、え、そうなんや、あ、そういうことになっとんやんっていうのをぜひ今日ね知ってもらえたら嬉しいなって思います。で、めちゃくちゃここで基本的な話をしますけど、聖書が言ってる神様っていうのは一人です。一人しかおらん、ね、日本にはいろんな神様がおるとかいう感じでいろいろあるんやけど、聖書が言ってるのは、いや神様は一人ですよ。でも一人なんだけど、その神様、一人の神様の、なんて言ったらいいかな、一人の神様の、3つの違う部分があるんですよというふうに聖書は言ってますね、言ってます。これめちゃくちゃ大事だから、あくまでも一人なんですよ。一人なんだけど3つの違った、まあ、構成員っていうか人格っていうか、まあ、パーソナリティっていうか、で実際そのパーソナリティ違うだけじゃなくて、存在そのものが違って存在できるっていうね、まあ神様だからね、その辺はあんまり深くなんでそんなことができるんだとか心配しなくてもいいんですよ、神様だから、うん、で、一つ目が天のお父様って祈りますよね、祈るとき天のお父さん、ね、お父さんっていう存在で、お父さんっていうのはどういうことかっていうと、要するに全てのものの源ですよ、出所ですよっていうね、うん、そういうことなんですよね。だから、作り主とかいうふうに言うこともできます。全てを作った、この世界を作った存在ね、作る、創造した存在。そして二つ目がイエス・キリストですね。イエス・キリストはどういう神様か、ね、神様のどういう部分かっていうと、まあ、よく言われるのは子なる神様、子、子供でも別に父なる神を天のお父さんから実際に生み出されたような子供っていう意味合いじゃなくて、天のお父さんの思いとか天のお父さんの言うことを全部その通りにして生きていく存在なんですよっていう意味で子供って言ってるんですね、そういうことです。でイエス・キリストの一番大きなミッションは何だったかっていうと、さっきお祈りの中でちらっと言いましたけど、神様の作った人間たちが神様に逆らって生きていくことを選んでしまった。で、その結果本当に、嫌な世界になってしまったし、神様がもともと思い描いていた人間の命の姿とはえらい違うものになってしまったっていうね。なのでそれを元の状態に戻すために一つの大きな出来事を、大きな計画をね実行してくれたんですよ。でそれをやりに来た、いやそれを実際にもう遂行してくれたのがイエス・キリストなんだっていうことなんですね。聖書を読むと書いてある。なのでイエス様、さっき天のお父さんは作り主っていう話をしました。でイエス・キリストは何かっていうと救い主、救い、俺たち人間を救い出す存在、救ってくれるんだっていうね、罪の泥沼から救い出してくれるよっていうね、そういう存在なんですよっていうのがイエス・キリスト、ね、そしてもう一つ、三つ目ですね。三つ目が何かっていうと、今日フォーカスを当てている聖霊なる神様っていう聖霊です。でこの聖霊ってどんなのっていうと、これね実はクリスチャンであってもなかなかね、いやーって言ってうまく説明ができなかったりする。 なんでかっていうと、聖霊って霊がついてるから、なんとなくつかみどころがない、そしてなんとなく理解が難しいね。なんか霊で、しかも風とか炎とかいろいろここに書いてあったから、もうなんか見えなくて、こう好き勝手に吹きまくったりとか燃えまくったりするんじゃねえかみたいなイメージで人間ってすぐ決めてしまうんですよ。だからなかなかつかみどころがなくて困ってる人も多いんじゃないかと思うんだけど、聖霊ってね、どういう存在かっていうと、助け主なんです。助け主ね、作られた人でも神様に逆らった、そこで救われた人ね。で、今度は救われたらどうやって生きていったらいいかっていうのを助けてくれる、ね、毎日手伝ってくれる、そういう存在が聖霊っていうふうに理解しとったらいいんじゃないかなと思います、ね、で他にももっといろんな意味あるんだけど、今日はこれだけ覚えとったらバッチリじゃないかなと。で、その助け主である聖霊が実際に俺たち一人一人といつも24時間365日この心に住んでくれるために来てくれたのが聖霊降臨日っていう、今日お祝いしてるペンテコステですよっていう話なんですね。で、出来事は今読んでもらったんで、あ、こういうことが起こったんやなっていうのは分かってもらえたと思います。で、今度はじゃあそれが実際どういう意味があったのかね。じゃあ聖霊って何のために来たんとかいうのが多分気になってるんじゃないかなと思うんで、今日はね、イエス様自身が生きとった時に聖霊を送りますよって言ったところがあるんだけど、そこを読んでいこうかと思うんですね。で、それがヨハネによる福音書の14章の15節から17節っていうところに書いてあるんですよ。で、それをちょっと紹介してみたいと思います。ロッキーがゆっくり読みますんで聞いとってくださいね。今度はね、新共同訳で読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書14章15節から17節あなた方、これイエス様の言葉ね、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。要はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共にあり、これからもあなた方のうちにいるからであるって書いてあるんですよ。これを読むと、じゃあ聖霊って何のために送られてきたのかね、そういうのが分かってくるんじゃないかなっていうふうに思います。イエス様が言った言葉やからね。だってイエス様と神様って、天のお父さんと聖霊って全部同じエッセンスなんですよ。同じ思いなんですよね。だからイエス様が言ってることっていうのは神様が言ってることと同じなんですよ。なのでイエス様の言ったことっていうのは全部本当なんですね。そうで、今日そのイエス様が言ってるのが今読んだところでいくつか出てきたんだけど、例えばですね、弁護者って書いてあるね。私、父は別の弁護者を使わせてくれるよっていうこと。弁護者っていうことは、俺たちが間違ったり、俺たちがうまく説明できなかったり、ね、そういう時に横からちゃんと説明してくれる、弁明してくれる。いや、あのね、天のお父さん、これね、こういうことなんですよ。こいつね、いいやつなんですよ。こいつ本当はね、いいやつ。ちょっとね、あんまうまくできない時もあるんですけど、でもね、こうなんですよ。ほら、だってね、こいつイエス様信じてるじゃないですか。もうまずそれで OK でしょ。でね、こいつねって言って、どんどんね、説明してくれるんですね、これ。弁護してくれる。これ、すごい助かるんですよ。ね。だって天のお父さんから見たら、俺ら逆らった方でしょ。だから逆らったんだから、本当は何にもね、偉そうなこと言えないはずなんですよ。なのにイエス様が来てくれた、そしてイエス様を信じるだけで救われるっていうことを体験した。で、その後どう生きていっていいか、今まで逆らい続けてきたからどうやって生きていっていいかわからんって。でも聖霊が一緒におってくれて助けてくれる。しかも天のお父さんに、いや、こいつはね、本当はいいやつで本当は大丈夫なんですよっていうふうに言ってくれるっていうね、これめちゃくちゃ嬉しいことなんじゃないかなって思います。そしてもう次に書いてあるのが、永遠に一緒にいるようにしてあげますよ。つまり永遠に一緒にいる。聖霊っていうのはイエス様を信じた人に漏れなく送られてきます、ね、イエス様を信じますって決めたら聖霊が一緒に生きてくれるようになる。しかもそれは、ね、何時から何時まで、ね、あの平日の 午前9時から午後5時までとかじゃなくて、ね、いつも一緒です。24時間、そして永遠に、永遠によ、みんな永遠に。だから絶対俺たちを離れることがないっていうこと、これもすごいよね。ここまでのね、助け主を天のお父さんが直々に、しかも一人一人に送ってくれるよっていうふうに書いてあります。でその次なんて書いてあるか、この方は真理の霊であります。真理ってね、なんかちょっと宗教っぽい言葉ですけど、でも真理、英語で言うと truth、ね、真実、 truth、 そうなんですよね。で真実はいくつあるかっていうとね、あの某有名な探偵少年が言ってますよね、いつもね、真実はいつも
一つ、
oh yeah、 thank you、 一つなんですよ。一つの真理、真実を教えてくれる人がいなければ、俺たちはどれが真理かわからない、どれが真実かわからない、ね、だけど聖霊が一緒に住んでくれて、一緒に生きてくれて、真実を教えてくれるよ、ね、これもめちゃくちゃ心強いことなんやないかな。特に神様とか、ね、見えないこと、目に見えないですよ、目に見えんことっていうのは俺たちはなかなか分かりにくい、ね、でいろんな人がいろんなことを想像で言ったり、イメージで言ったりしてる、でも本当はどうなんてみんな知りたくない？だその知りたい本当のことを聖霊が心の中で一緒におってくれて教えてくれるよって、めちゃくちゃ心強いですよ、これすごいよね、もう完全フルサポートやね。ね、そしてその次に書いてあるのは、世はこの霊を見ようとも知ろうとも知らない、受け入れる、もう受け入れることもしないんだと。世って何？世間一般です。世間一般からしたら、お前何変なこと言うって、まあ、バカじゃない、まあ、大丈夫かお前ってね、そんなもうわけわからんことでね、なんか知らんけどね、霊とかね言って、大体霊とか怖いやんって、怪しい、なんかお前取りつかれる、たたられるぞとか、そういう風にしか世の中は思わないんですよ。でも神様、この宇宙を作った神様、俺たち人間を作った神様は、俺たち逆らった人間ですらもめちゃくちゃ大事に思ってくれて、それを救い出すためにイエス・キリストを送ってくれるわけよね。だからこの神様が俺たちを悪いようにするわけがない。そうやろ、だってそやなかったらさ、救い主なんか送らんでいいはずやん。でも送ってくれたっていうね。でそういうふうに俺たちを本当に大事にしてくれる例なんだけど、世間一般から見たら、それおかしくね、ちょっと怪しくね、それ大丈夫いいって言って、みんなはそれ見向きもしない、むしろいや俺たちはもっと楽しい生き方した方がいいやんって言って、みんなが楽しいと思ってる方に行ってしまうよっていうことを書いてあるんですね。でもその次、この霊、あなた方は、しかしあなた方はこの霊を知っている、ね、また一緒にいてくれるよって書いてあるんですよね。であなた方はってどういう人か、さっきも言いました、イエス様を、あ、イエスキリストって俺の救い主なんやって信じる人です、ね、さっき言いました、神様に逆らって生きることを選んでしまった人間、皆さんどうですか、神様に逆らって、俺そんな悪い人間じゃない、結構いいことするよって思うかもしれないね。でも神様は、神様が求めてる基準っていうのは何かっていうと、完璧なんです。完璧じゃない人はアウトなんです。っていうことは、一回でも今まで生きてきて、一回でも嘘言ったらもうアウト、一回でももうお母さんの財布から10円取っただけでもアウトね、10円でも1円でもアウトよね、アウトなんですよ。だから俺たちの人間の中で完璧なやつなんか一人もいないんですよ。なのにね、イエス・キリストを送ってくれて、いやお前たちのためにデザインした命、用意した命っていうのは、ね、そんな自分の頭だけで判断して生きていく、これでいいやろ、まあいろいろ大変なこともあるけど、まあしょうがないよねって言って生きていくようなちっぽけな命じゃないんですよって。でそれを知ってほしい、そして味わってほしい、だからイエス・キリストを送ってくれて救うっていうことをしてくれた。そこにはあの恐ろしい十字架の出来事もあったよね。そしてその後復活っていう出来事があったら信じられんよね、普通やったら。本当に世の中から、世間一般から考えたら、お前大丈夫かってなるよね。でもそのことを実際にやってのけたね。でそれを信じる人は皆逆らってる状態から救い出してもらえるんですよって聖書に約束ある。でこれを本当に信じる、あじゃあ俺もそれを信じようって決める人には聖霊が来てくれる、そう一緒に住んでくれるよって約束があります。だから俺たちはこのペンテコステをお祝いする、イエス様生まれてくれたお祝いがクリスマス、 イエス様復活した死をやっつけたお祝いがイースター。そして今度は聖霊が俺たちと一緒に生きてくれるようになったよっていうそのお祝いがペンテコステ。このスペシャルな日にね、皆さんとこのシェアを、このニュースをシェアできて本当に嬉しいです。ぜひね、今日聞いたことよく皆さんもう一回ね、後で思い出して、なんなら今日の聖書のところもう一回読んでみてね。そして、自分って今どうかな、自分ってこのイエス・キリストのことを信じてるのかな、信じられるかな、信じてみようかな、いやまだ信じられんかな、いろいろ考えてみてください。そして信じている人たちは、自分にも聖霊がもらえとんやんっていうのをまずね、感謝してみてください。そしてじゃあ聖霊が追ってくれるなら、そのことが分かるようにもっともっとね、毎日生きていこう。そしてもっともっと神様にね、もっと分かるように助けてって生きていこうって決めてみてください。そしたらね、今日から、いや明日からもう変わっていきますね、分かるようになる。相手は生きてる神様だからね、祈ったら聞いてくれる、ね、そして聖霊を通していろいろ教えてくれますということで、ペンテコステのお祝い、皆さん本当にあれなんていうの、ハッピーペンテコステってあんま言わないですね。なんていう、本当になんていう、言うことないよね、これやばいね。ちょっとなんか作った方がいいですね。だってメリークリスマスがあって、ハッピーイースターがあって、その後言うことないってさ、もう感動で言うことがないならいいけど、いやちょっと後で考えましょうね。はい、じゃあ最後お祈りして終わりたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日また BFF の時間を通してイエス様の言葉である聖書から、今日は聖霊が初めて、信じる人たちのところに来てくれたその出来事を、読みました。そしてまたその意味がどういう意味だったのかっていうことをイエス様自身の言葉から、聞くことができました。本当にありがとうございます。俺たちは作られた身でありながら、自分で逆らって神様に従うっていうことを選ばずに、いや自分の好きなように生きていくっていう生き方を選んでしまっています。でそのせいで本当に人も自分も、そして周りも環境も、とっても苦しい思いをしてしまっています。でもそれを救い出すためにイエス様は来てくれた。そしてイエス様は救い出すその計画を完了してくれて、それで終わりではなくて、さらに俺たちが今度は救われた存在として生きていくために聖霊を送ってくれたんだということを今日確認しました。一緒にいてくれる弁護者、永遠にいてくれる弁護者、真理を教えてくれる本当に助け主、この聖霊、毎日体験して、そして頼って信じて、ますます作り変えられながら生きていくことができるように、俺たちの毎日を守って導いてください。これからの1週間もみんなが祝福の中で、そして平安の中で安全に過ごすことができるように助けてください。このお祈りを心からの感謝を込めて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。最後にもう一回お知らせしますけど、実はですね、 BFF のこの聖書のメッセージは毎週、ポッドキャストに上がってるんですね。英語で BFF 北九州って書いて検索したら出てくると思いますので、もしまた聞いてみようと思った時はですね、ぜひ、チェックしてみてください。はい、ということで、ありがとうございました。イエーイ。